グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメル編集から選んだお話をお届けします。では早速グリム童話の部屋に入っていきましょう。白雪姫。昔々、ある冬の最中のこと、雪が鳥の羽のように空から降っている時、女王様が黒い黒炭の窓枠のある窓辺に座って縫い物をしていました。縫い物をしながら雪の方を見たとき、針を指に刺して血が三滴雪の中へ落ちました。真っ白い雪の中の赤い血がとても美しかったので、女王はこう思いました。この雪のように白く、この血のように赤く、この窓枠のように黒い子供がいたらいいのに。それから間もなく、女王は女の子を産みました。その子は雪のように白く、血のように赤く、黒炭のように黒い髪をしていたので、白雪姫と名付けられました。子供が生まれると、女王はすぐに亡くなりました。1年経つと、王様は新しいお妃をもらいました。お妃は美しい方でした。けれども、自分の美しさにうぬぼれていて、自分より美しい人がいることに我慢できませんでした。お妃は不思議な鏡を持っていました。その鏡の前に立って中を覗いて、鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰？と尋ねると、鏡は、
女王様、この国で一番美しいのはあなたです。
と答えるのでした。するとお妃は満足しました。この鏡は本当のことしか言わないことを知っていたからです。白雪姫はすくすくと成長し、だんだん美しくなりました。7歳になると、その子は明るい昼日中のように美しくなり、お妃よりもずっと美しくなりました。お妃が鏡の前に立って、
鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰？
と尋ねると、鏡は、
女王様、ここで一番美しいのはあなたです。けれども、白雪姫はあなたより千倍も美しい、
と答えました。お妃はこれを聞くと驚き、怒りと妬みのために真っ青になりました。その時からというもの、白雪姫の姿を見ると、腹綿が煮えくり返る思いでした。お妃はそれほど白雪姫を憎んでいました。妬み心と高慢さはますます大きくなり、お妃はとうとう昼も夜もじっとしていられなくなりました。それで お妃は狩人を呼びつけて言いました。
あの子を荒れた森へ連れ出しておくれ。私は二度とあの子の顔を見たくない。森の中へ行ったらあの子を殺して、その証拠に肺と肝臓を持っておいで。
狩人はお妃の命令に従って白雪姫を森の中へ連れ出しました。狩人が鹿を切る大きな刀を引き抜いて白雪姫の清らかな心臓を突き刺そうとすると、白雪姫は泣き出してこう言いました。
お願いです、狩人さん、命だけは助けてください。私は森の中へ駆けていって決して二度と再び帰ってきませんから。
白雪姫があまりに美しいので狩人はかわいそうに思って言いました。
それじゃあ逃げていきな、かわいそうなお姫様。
恐ろしい獣がじきに姫を食べてしまうだろうと狩人は思いました。それでも自分から娘を殺さなくて済んだので、心に重くのしかかっていた石が落ちたような気がしました。ちょうどそこへイノシシの子が駆けてきたので、それを殺し肺と肝臓を取り出して、それを証拠としてお妃のところへ持ち帰りました。お妃は喜んですぐにそれを塩茹でにさせ、ペロリと平らげて、これで白雪姫の肺と肝臓を食べてしまったと思い込んでいました。さて、かわいそうに白雪姫はこの大きな森の中でたった一人っきりになってしまいました。とても心細く、木々の葉っぱを一枚一枚眺めては、これからどうしたら助かるかしらと考えました。白雪姫は駆け出しました。尖った石を越え、茨を越えて走りに走りました。恐ろしい獣たちが白雪姫の脇を走り抜けていきました。けれども白雪姫には何の手出しもしません。白雪姫は足の続く限り走りに走り続けました。やがて夕闇が迫る頃、小さな小屋が見えたので、そこに入って休もうと思いました。その小屋の中にあるものはどれもこれもみんな小さいのですが、それはそれは可愛らしくて上品で、とても言葉では言い表せないほどでした。そこには白いテーブル掛けのかかったテーブルがあって、その上には小さなお皿が7枚並んでいました。どのお皿にもスプーンがついていて、その他にナイフとフォークがついていました。グラスも7つありました。壁際にはベッドが7つ並んでいました。それには雪のように白いベッドカバーがかけられてありました。白雪姫はとてもお腹が空いていたし、喉が渇いていたので、どのお皿からも少しずつおかずとパンを取って食べ、どのグラスからも一滴ずつワインを飲みました。というのは、一つのお皿からだけ取ってそれを空っぽにしてしまいたくなかったからです。食べ終わると白雪姫はとても疲れていたのでベッドに横になりました。けれどもどのベッドもうまく合いません。長すぎたり短すぎたりしました。 最後に7つ目のベッドがちょうどよかったので、そこに横になったまま全てを神様にお任せして眠りました。あたりがすっかり暗くなった頃、この小屋の主人たちが帰ってきました。それは山の中で鉱石を掘っている7人の小人でした。小人たちは7つの小さな明かりをつけました。そして小屋の中が明るくなると、誰かこの小屋に入った者がいることに気づきました。なぜなら小屋の中の様子が朝出て行った時と違っていたからです。最初の小人が言いました。
誰か僕の椅子に座ったやつがいるぞ。
2番目の小人が言いました。
誰か僕のお皿から食べたやつがいるぞ。
3番目の小人が言いました。
誰か僕のパンをちぎって食べたやつがいるぞ。
4番目の小人が言いました。
誰か僕のおかずを取って食べたやつがいるぞ。
5番目の小人が言いました。
誰か僕のフォークで刺して食べたやつがいるぞ。
6番目の小人が言いました。
誰か僕のナイフで切って食べたやつがいるぞ。
7番目の小人が言いました。
誰か僕のグラスから飲んだやつがいるぞ。
それから最初の小人が振り向いてみると、自分のベッドの上に小さなくぼみがあるのに気づきました。小人は言いました。
誰か僕のベッドに上がったやつがいるぞ。
他の小人たちはそれぞれみんな走って行って叫びました。
おや、僕のベッドにも誰か寝たやつがいる。
ところが7番目の小人が自分のベッドを見ると、そこに白雪姫が横になって眠っているではありませんか。それで小人は仲間を呼びました。仲間の小人たちはみんな駆け寄ってきて驚きの声を上げ、7つの明かりを持ってきて白雪姫を照らしてみました。
こいつは驚いた、こいつは驚いた
と小人たちは叫びました。
この子はなんて美しいんだろう。
そしてとても嬉しかったので、その子を起こさずそのままベッドで寝かせておきました。7番目の小人は仲間のベッドにそれぞれ1時間ずつ入って眠りました。そうしているうちに夜が明けました。朝になると白雪姫は目を覚ましました。そして7人の小人を見ると驚きましたけれども、小人たちは優しくこう尋ねました。
君の名は何て言うの。
私、白雪姫って言うの
と娘が答えました。
どうして君は僕らの家へ来たんだい。
小人たちはそう聞きました。すると白雪姫は小人たちに、ママ母に殺されそうになったこと、けれども狩人が命だけは助けてくれたこと、そして一日中走りに走ってとうとうこの小屋を見つけたことを話しました。小人たちは言いました。
もし君が料理をしたり、ベッドを整えたり、洗濯をしたり、縫い物をしたり、編み物をしたりして家の中の用事を引き受け、家の中をきちんときれいにしてくれるなら、君はずっと僕たちのところにいていいよ。何も不自由はさせないから。
白雪姫は小人たちにその通り約束しました。それからは 白雪姫が家の中の仕事を引き受けました。朝になると小人たちは山へ鉱石や金を掘りに出かけ、夜になると帰ってきました。その時にはご飯の用意ができていなければなりません。娘は昼間一人でいました。それで優しい小人たちは白雪姫にこう言って注意しました。
ママ母に注意するんだよ。近いうちに君がここにいることがわかるだろうからな。誰もうちの中に入れてはいけない。
ところでお妃は白雪姫の肺と肝臓を食べてしまったとばかり思い込んでいたので、自分がまた一番美しい女になったと信じていました。そして鏡の前に行って言いました。
鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰？
すると鏡が答えました。
女王様、ここで一番美しいのはあなたです。けれど、いくつもの山を越えた七人の小人のところにいる白雪姫は、あなたより千倍も美しい。
これを聞いてお妃は仰天しました。なぜなら、この鏡は決して嘘を言わないことを知っていたからです。狩人にまんまと騙されたこと、白雪姫がまだ生きていることが分かりました。白雪姫が七つの山を越えた七人の小人のところにいるということを聞いたので、何とかしてその白雪姫を殺せないものかと考えました。何しろ自分が国中で一番美しいものにならない限り、妬ましさでじっとしていられなかったのです。お妃は考えに考えた挙句、顔に色を塗り、年取った行商人の身なりをして誰にもわからないようにしました。そういう身なりでお妃は七つの山を越えて小人の家へ行き、扉をたたいて言いました。
いい品を売りに来たよ、買わないかい？
白雪姫は窓から顔を出して大声で言いました。
こんにちはおばあさん、一体何を売りに来たの？
良い品だよ、美しい品だよ
と行商人は答えました。
いろんな色の紐だよ。
そう言いながら行商人の女は色とりどりの絹の紐を取り出して白雪姫に見せました。こんなに正直な話し方をするいいおばあさんだもの、うちの中に入れてもいいわと白雪姫は思いました。そして戸口の鍵を開け、色とりどりの紐を買いました。
娘さん、ちょっと
と行商人のおばあさんが言いました。
あんたの結び方はひどいね。おいで、一度ちゃんと結んであげよう。
白雪姫は少しも疑わず行商人のおばあさんの前に立って新しい紐で胸を締めてもらいました。ところが年取った行商人が素早く力いっぱいきつく締めたので、白雪姫は息ができなくなり死んだようになって倒れてしまいました。
この美人もこれで終わりさ
と悪い女は言って帰っていきました。それから間もなく夕方になると七人の小人が帰ってきました。 けれども、かわいい白雪姫が床に倒れているのを見てびっくりしました。白雪姫はまるで死んだように少しも動きません。小人たちは白雪姫を抱き上げてみました。すると、紐できつく締められていることが分かったので、紐を真っ二つに切りました。すると白雪姫はかすかに息をし始め、だんだんに生き返ってきました。小人たちは白雪姫から今日の出来事を聞くと言いました。
その年取った行商人の女は女王に違いない。気をつけるんだよ。僕らがそばにいないときは誰も家入れてはいけない。
悪いお妃はお城へ帰ると鏡の前へ行って聞きました。
鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰？
すると鏡が答えました。
女王様、ここで一番美しいのはあなたです。けれども、いくつもの山を越えた七人の小人のところにいる白雪姫はあなたより千倍も美しい。
お妃はこれを聞くと仰天して、血がみんな頭に上ってしまいました。今日のお話はここまでです。実写映画が公開されたことでも話題になっている白雪姫をお届けしました。こんなお話だったんだなと思うところも多々あったのではないでしょうか。この先もまだまだ気になりますね。後半もどうぞお楽しみになさってください。今回は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のメリ編集から白雪姫をお届けしました。次回の後半もどうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。